まず親鸞聖人が正真教行信条、まあ、親鸞聖人が書かれた最も大切なものに観無量寿経に引用されている文を拝読してから始まりたいと思います。これは仏様のお言葉でございます。合掌をお願いします。観無量寿経の中に極めて重い罪を抱えた悪人にその他の手立てはない。ただ弥陀の名号南無阿弥陀仏を唱えて極楽世界に往生させていただくばかりであると。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。まあ再び皆さんおはようございます。今日は本当ににぎやかですね。入った時にまさに去年は全部稲をこの中に持ってきて阿弥陀様が畑の中の感じでしたけど、今年は親鸞聖人が畑の中に建てたような感じですね。まあ親鸞聖人はまあいつもお像のようにこの旅をするまあ傘というこの大きい帽子は傘というんですけど、雨とか太陽をからのなんか防ぐための大きな帽子をこうやってこう歩くための棒とか旅の姿で。まあ、親鸞聖人本当に畑をたくさん歩いたと思いますね。歴史的には親鸞聖人が京都を出て35歳の時に流罪となって、また日本海の越後の国というところなんですけど、今現在の新潟、お米が有名ですね。新潟お米とか、まあ日本酒とか、まあ有名で美味しいと言われるんですけど、まあ親鸞聖人当時も多分畑が多かったと思います。親鸞聖人は多分よくこの棒を持って今の要素にこういう今の庭でたくさんのお米が入っているバケツが今並んでるんですけど、まあ親鸞聖人まさにこの畑によく歩いたと思います。というのは、まあ、浄土真宗この念仏の教えは代々農民に盛んになっている教えですね。御教えですね。私のご先祖も農民ですが、皆様も農民、先祖が農民であった方もおられるかとは思います。まあおそらく皆さんも畑かどこかで勤めたこともあると思います。うちの母は子供の時によく畑仕事をしたので、大きくなったらもっと楽な仕事を探したんですけど、浄土真宗の教えの中にこういう農民であって深い阿弥陀如来の信心をいただいて、お見事の念仏者であった方は何名かおられて、こういう妙光人という言い方はあるんですけど、妙光人は善導大師の言葉をいただいて、こういう素晴らしい信心をいただいている方は妙光人というんですけど、今日はちょうどこの前に本堂の前に畑が出てるから、一生涯を畑に勤めた妙光人の一名を紹介したいと思います。稲葉の源座という方なんですけど、稲葉の源座はこういう鳥取県なんですけど、鳥取県の田舎の、まあ、農家で生まれて、ずっと、まあ、子供の時から農業を勤めてた方ですね。で、まあ、農家というのはこういう今の現代の社会は大体親が一つの仕事に行って、で子供が大きくなったら全然違う仕事をするんですね。うちの父は弁護士だったんですけど、私は会計士です。もう全然違う場所、違うような仕事をしてるんですけど、まあ昔は特に農家は後を継いでこういう畑、お父さんの畑を守るという仕事で、だからある程度大きくなってから お父さんと肩を並んで仕事をされてたみたいですね。あの源座さん、お父さんと一緒に畑を出て、一緒に 畑で一生懸命仕事をしたんですね。でちょうど源座さんがあの18歳の時にあのもう昔の、今は18歳はちょうど大人になったという時代ですけど、多分その一昔の日本では18歳はもう人前の大人として働く年齢だったんですね。だからお父さんと肩並んで畑に働いてたんですね。でその18歳の時にある日、お父さんはちょっと顔色が悪いなと、汗をかいて、お父さん休めばいいんじゃないですかと、ちょっと休みを、ちょっと休憩すればいい。お父さん、いやまだまだ仕事たくさんあるので大丈夫大丈夫と言って、まだまだ仕事続いたみたいですね。で結局夜家に帰ったら、なかなかお父さんは元気がなくて、結構急に欲になって、でもうどんどん危ないような状態になって、みんな心配して、で当時は救急車とかがなくて、お父さんはもう心配で、みんながもう横になってどうしようと思ってたら、でもう急に弱くなっていく。でもう源座さんはもうどうしようと思って、このお父さんがこんな病気になったら、もうまだある程度もうそんなにまだ成長はしていなかったですね。大人にもなってないから、今からどうしようと思ったら、でお父さんが、いやもし俺が亡くなったら、こういう親様に頼みなさいと、親様に頼みなさい。で源座は親様と何だと聞きながら、お父さんが亡くなるんですね。その晩亡くなって、で源座さんはどうしようと、親様と聞いて、でちょうどそのおじに相談に行くんですね。親様を頼めと言われたんですけど、それどういう意味ですか、親が亡くなった親様を頼めと、頼むことはないでしょう。でそのおじは、あそれはインゲーさんに聞けばいい、インゲーさんは地方のお嬢さん、お坊さんに聞けばいいと言ったら、でお寺に行ったら、あ親様はここにいらっしゃいますよ、阿弥陀様は親様と言うんですね。阿弥陀様、この親は通常ではお父さんとかお母さんの両親の親、親と言うんですけど、こう親しいの意味ですね。近い子、いつも働きかける、いつも助ける存在は親様であるというのは阿弥陀如来だと。で源座さんはこういう話を聞いたら、あ親さんはこれか、まあお父さんのお願いだから、じゃあよく弔問に行ったんですね。じゃあ親さんに、親様に頼めるというのは、じゃあ仏様の御教えに耳を 傾いた方がいいと思って、よくお寺にお参りに来るようになったんですね。いろいろなお話を聞いて、阿弥陀様が全ての負担を持って、自分の罪が重くても阿弥陀様がその負担を持って、全部阿弥陀様に任せばいいという教えを聞いても、なかなかピンとこない教えですね。なかなか頭で理解できないような教えですから、ずっと悩み続けたんですね。でもまあ農家ですから、そういう家に座って悩むんじゃなくて、もう畑仕事が待ってるから、ずっと働きながら、稲のこういう一生懸命働く方みたいだったんですね。源座さんは非常に力強い方で、前の米をこういう大きなこういう入れ物に入れて運ぶんですけど、これはおおよそ80キロの重さのものですから、それを源座さんが平気で持ち込まれたんですね。こういう届くところまで。だからこういう自分の牛は、まあ伝という名前なんだったけど、牛の伝にこういう蜜を乗せて、そして自分が一個を持って運べるような力強い農家だったんですね。朝早く起きて、 もう2時頃に起きたみたいんですね。夜中に出て墓当たって仕事を始まって、非常に働き者の方なんでしたけど、力強い出来がいい農家だった。なんかこういう地方の賞をもらったみたいですね。2回お見事の農家ですから、賞をもらうほど出来のいい農家でしたけど、ある日は山の方に草を取るんですね。草を取りに行って、でちょうど朝早いですから、草がまだ湿ってるんですね。だからいつも陸奥をこの殿の背中に乗せるんですね。まあ、自分も運ぶ時もあるんですけど、ちょうどこの蜜を切って重たくて、もう殿に乗せて重たいなと思って、この自分の牛に乗せて、でちょうど蜜芽を乗せた瞬間に、あ、これが阿弥陀様のようなものですね。阿弥陀様がこの私の重い罪をこの牛のように運んで、私にとっては重い重いものです。とっても、まあ陸奥でもどんなに私が力強くても、陸奥だったらもう運びきれない重さですね。どんなに私が強い強いの方ですでしたら、私が運ぶことができない重さが、こういう牛乗ったら軽々に持てる。阿弥陀様は同じように、私の重い罪、そんな頭が良くない私でも、全部こういう重たい迷いを軽々に持ってもらうのは阿弥陀様だという心をいただいて、これはああそうだと思って、でしばらく帰り道で着いたら、一回休憩してまた迷い出した。でもその時に、まあ、お嬢さんの聞いた話かどこかから頭に浮かんできたのは、いや、阿弥陀様に全部任せようと言われて、それからもう一生涯こういう心配することなく、こういう信心という仏様に任せる心をいただいて生きてた方ですね。で、そういう信心をいただいていた姿はとっても素晴らしい。でも普通の常識よりちょっと離れたような方ですね。ある日は畑に働いた時に、立ち止まって手を見て、ありがたいのと思って、この強い手を持ってよく仕事ができるのはありがたいのという、自分の命でさえありがたく、この手でさえ、普通は手を見たらこの手だと当たり前のように考えるんですけどね。でも農家としては、この働ける手がないと命ができない、仕事ができない、それまでありがたい方ですね。例えば今日は子どものために、その食べ物のありがたさとか、そういう話を、今日ちょうど稲刈りをして、この米はいろんな苦労をして、今外で子どもたちが稲刈りをして、どれぐらい大変なことだと実感して、で現在は農民としては米のありがたさは本当に実感してて、なんか食べ終わったらよく自分の膝を見て、もう宝探しのように自分の落とした壺を探して、でもし見つけた、本当に嬉しい顔をして、これが嬉しいことだと、ちょっと見つけたという、もう本当に、まあ、もったいないというお心を導いた方ですね。でもたまにちょっと意外な働きをする方ですね。ある日はお母さんは、お父さんは、お母さんはまだ生きてたんですけど、お母さんは私の畑に行って芋を掘ってください、今夜は芋を使って料理をするから芋を掘ってきてください。でちょうど、夜ですから、じゃあ出て、暗いですけど、どうも入ったら、自分の畑に行ったら誰かがなんか芋を掘ってるんですね。泥棒ですね。芋泥棒がいて、現在何をしたと思いますか？そのまま帰った。で お母さんが、今どうした、いや今日は私たちの掘る順番じゃないですと、私たちの番じゃないと、掘る番じゃないですと言って、これはもう怒るんですね、お母さん。何してるのと言って、でも源座さんのお心にはこういう私のものと他人のものとかそういう意識はなかったですね。まあ仏様のようなお心ですね。まあそのままな、あのそんな何ていう賢いとか頭が優れてるとかと言われてないんですけど、本当に仏様のお心を理解するんですね。私のものと人のものとかそういう心が一切なくて、この必要だったら、じゃああの人が芋掘ってたら、じゃあお腹減ってるでしょ、まあ掘ればいい、私たち食べ物まだあるから大丈夫だと。まあもう一つの時は、あの畑仕事をして、このちょうど田んぼで、あのこういう草と、あのそういう雑草を取りに行って、自分の田んぼ雑草を取りに行ったら、取り終わったらちょうど帰り道で、あのこう赤ちゃんの泣き声を聞くんですね。泣き声を聞いて、おかしいなと思って、なぜ赤ちゃんがこういう田んぼに泣いてるのと思って、で気づいたら、この木の陰に赤ちゃんがもうカゴに置いてて、でそのお母さんが一生懸命畑で雑草を取りにいてるんですね。で源座さんは、お母さん、もう子供が泣いてるからお腹減ってるでしょ、おっぱいあげればいいでしょうと言って、でもお母さん、いや、この仕事が終わるまでに休みをできない。で源座は、あのじゃあ私が代わりにやってあげるから子供におっぱいあげてくださいと言ったら、じゃあ本当に助かります、ありがとうございますって子供におっぱいをあげて帰ったんですね、そのお母さんが。で源座は遅くまでに畑に草取りをして、でそのちょうどその時にお母さん、あのその奥さんがどうしたと思ってたら、いつも仕事が早くて入ってくる、早く帰ってくる源座なのになかなか帰ってこない、どうしたと思ってたら、帰ったらよその人の畑の仕事をしてるわけで、奥さんは何してるのと言って、もう人の畑までに仕事せんでいいのにと言われて、源座は、いや私とこの仏様のお心は、私の畑と人の畑とかそういうのはないでしょうと言って、と遅くまで仕事をして、で帰ったら、まあ私はそんないい人じゃないですよ、いい人じゃないですけど、昔はこういう人がいたみたいで、その真似をしてるだけだと言うんですね。で源座さん、私がこの優れた新人とか素晴らしいいい人であるとかという意思が、あの考え方がなくて、こういう人が前にいたみたいで、それをやるべきなことをやってた人がいたから、とりあえずそれができないけど真似をしようと言うんですね。まあ仏教ではよく仏様のお心を真似をしようと言うんですね。私にはとってもできないこと、人に本当に優しくしてあげるのはなかなかできない私なんだけど、まあそういう真似をすればいいというのは、まあ源座はそういう人だったんですね。まあ、私はこの源座さんのお話を聞いたら、まあ本当にありがたいなと思って、皆さんにちょこっと今日紹介したかったと思います。この最後に親鸞聖人の言葉をもう一度いただいてから終わらせていただきたいと思います。合唱をお願いします。極めて重い罪を抱えた悪人に、この他の手立てはない、ただ弥陀の名号を唱えて極楽世界に往生させていただくばかりであると。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。
ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、